高山俊吉気分青信号。
こんにちは。交通事故で被害を被った人が保険会社などに補償の請求をするという、よくあるケースですけれども、ごくごく一般的なケースですけれども、警視庁は実はこの最近のことですが、整形外科医を詐欺の疑いで逮捕して、その理由に保険会社から治療費を騙し取ったのだということを、公表したという、このことが新聞などで報道されています。その話を今日はしたいと思います。交通事故で、被害者は病院やクリニックに通って治療を受けますね。で、その費用は普通患者さんが病院やクリニックに払って保険会社からそれを返してもらうという形は取らないで、もう直接医療機関が保険会社に請求をして、保険会社が医療機関に直接払うという形で決済されている。これが一般的なのですが、その時にその過程でといいますか、医師が治療していないにもかかわらず治療したというふうに装って、つまり嘘の治療を報告して保険会社から治療費を受け取るということになると、これは詐欺になるわけですね。詐欺というのは、人を騙してお金や物を取ることを言いますが、騙して治療もしていないにもかかわらずその治療費を請求するとか、あるいは投薬してないにもかかわらず薬を渡したといってその代金の請求をするという形で騙し取るわけですので、詐欺になると。で、この東京の話ですけれども、整形外科医は 4,5 年前から40件ぐらいやったというふうに話していると新聞報道にはあります。実際に患者が通院してない、入院してないにもかかわらず通院した入院したという、嘘の診断書を作ったり、あるいは診療の経過を記録したデータ、これは診療報酬明細書というふうに普通言うんですけれども、そういうものを作ってそれを出すということになると、患者を騙すことにもなりますし、その中には患者と通報して、患者も分かっていて、実態のない治療費の請求をドクターにさせて、そして払われた治療費をドクターと患者で山分けをする、こんなケースもあるということなどが言われてます。で、どのくらいあるのかというその数字ですけれども、警察庁がそういうデータをまとめていて、それが保険会社にも連絡をされるというような形で、警察と保険会社はそういう状況を全体的な把握をしているようですけれども、それらを普通保険金詐欺事件と言いますけれど、保険金詐欺事件というのは毎年100件とか200件とかそのくらいの数で起きていると。で、事件によって被害額はいろいろですけれども、金額でいうと3億円とか4億円とかそのくらいの金額になるというふうに言われています。で、このことに関わる医師というのは、交通事故の性格上整形外科医であったり、整骨院とか柔道整復師とか言われるそういうところであったりする。で、そういう中に、ほとんどはまともにきちんと診療報酬明細書を作り、診断書を書いて きちんとした請求と収受を行っていると思いますけれども、ごく一部にそういう件数があると。年間、100件から200件、200件前後、こういう数を多いと見るか少ないと見るかというのは見方によってはいろいろだと思いますけれども、保険業界はこの問題に頭を悩ましているとそういうことが言われています。ご承知のように自動車保険というのは加入することが義務付けられている自賠責保険と、入るか入らないかは各人の任意に任されている任意保険と両者がありますけれども、そのどちらもこの保険請求の元になりますから、嘘を言われて内容のない保険金を支払わなければいけないということは、そのどちらにも起こり得ます。私はこういうケースというのはもちろん全く許されないことだというふうに強く思いますが、しかし一つやはり言わなければいけないことがあるというのは、それは交通事故の被害というものをどう捉えるかという、そういう捉え方を誤ってはいけないという問題です。どういうことかと言いますと、騙すと言いますと、例えば今よく皆さんご承知の特殊詐欺、電話をかけてきて、それで嘘を言ってお金を取る、キャッシュカードを貸してくれと言ってそれでお金を引き落として逃げる、もう明明白々な詐欺がありますけれども、交通事故における保険会社に対する請求というのは、どういう被害を被ったかというところを明確にすることはそう簡単ではないという問題があるということです。治療費については、嘘の内容の治療をあたかもあったように装ってその金額を獲得するということになる、これはもう明明白々な詐欺ということになると言っていいと思いますけれども、ある損害として存在するものと言っていいのか、それは損害と見るべきではないのかということの限界がそれほど明確でないものもたくさんあります。私たちが交通事故で損害賠償請求をする、そうすると被害者の立場に立つその請求行為に対して、加害者が保険会社にその示談のための交渉の責任をそちらに任せる、つまりこれを示談代行というふうに言うのですけれど、示談を当事者から任された保険会社が登場して、そして被害者や被害者の代理人の前に立ち現れることになります。で、被害者や被害者の代理人から請求された被害について、これは認められない、これは認めるというような一種の査定のようなことをするわけですね。で、そしてその査定は保険会社の利益というところを最大限の指標にして、これは払えません、これは払いますというふうな仕分けをしていくことになります。で、その仕分けをはどこで合理性が保証されているかというのは、実際のところとても微妙なことがあるわけで、そこまでの請求をしてはいけないでしょうというものもあれば、いや、そこまでの請求をするのが被害者としては当然だという場合もあるわけです。で、そうするとその仕分け区分けのいわば限界線の引き方のところで、本来請求できないものを請求したということになると、これは詐欺ではないのかという議論が登場する恐れがあるのですね。請求する権限がないことを承知の上で請求をしたということになると、それは詐欺の少なくとも未遂にはなる可能性がある。保険会社が答えなかったから犯罪は最終的に完成にまでは至らなかったけれども、詐欺の請求だったという議論になる恐れがあるんですね。で、そういう議論が のまかり通ってくると、今度は請求する側がそこまで請求をすると問題だというふうに言われるから抑えようかという、そういう萎縮をする傾向も発生しないとも言えない。なかなか実際にはその線引きは難しいものがあります。まあ、治療の話に戻りますと、例えば濃密治療とか過剰治療ということが言われます。何も診療もしてないのに、治療もしてないのに、したかのように装って請求するというのは、それは詐欺だというのはある意味分かりやすい話ですけれども、そこまで治療をしなくてもいいのに治療をしてしまう、濃密な治療をする、1週間に1遍治療すればいいのを1週間に2回やる、3回やる、そういう濃密治療、あるいは過剰治療というものも、実は治療の必要がないものをやっているという意味において、これは詐欺に非常に近くなってくるという議論が出てきます。で、そういう議論を保険会社が言い始めると、限界線の引き方というのはそう容易ではないことになります。で、私は、不法違法は許されない、その論理は当然の前提にした上で言いますけれども、現実の治療行為、診療行為などはどこまでが適切で、どこからは不当であるというふうに言えるのかという、その判断は保険会社が立てるものだとも言えないと思っています。保険会社はなるべく自分の金庫からお金が出ることを、抑えていきたい、無駄なお金を出さないという名目のもとに、お金を出さないことに非常に関心を寄せて、私たちの法律家の目で見るとそこまで絞り込んでいいものかというような絞り方をする例もあったりします。そういうことを考えると、この果たして違法と言うべき、違法と言わなければならない金銭請求であるかどうかということが、そう簡単に線引きすることができるかというと、そうでもない場合があるのだということは、それは皆さんにも理解をしていただく必要があることだというふうにも思います。医師が治療費を詐取したと、騙し取った疑いをかけられていると、それだけを聞くと非常に問題なことだなというふうに思われるでしょうし、私もそのように思いますけれども、現実のその判断の場面に入った時には、なかなかその判定の線引きの仕方は難しいものもあるのだというところは知っておいていただく必要があるのではないかという気もします。なかなか交通事故事件に実際に遭遇しない状況下の方からすると分かりにくい話といいますか、すぐにイメージが浮かびにくいお話かもしれませんが、現実にその保証請求の現場にいる者の目で見ますと、こういう問題もそう簡単に結論を出すことは気をつけなければいけないこともあるということを知っていただきたいという気持ちにもなります。皆さんどのようにお考えになるでしょう。さて、今年も今週が年末最後の週です。1年間お付き合いをいただいたことに心から感謝をいたします。交通事故の話や交通の話、裁判の話、そうハッピーではない話題ばかりをお話をしているような気もしますけれども、しかし今こういう苦労の中から平穏、平和、安心を追求していくということになるという意味では、大事なお話をしているつもりではいます。もう長くこの話をして、今年も暮れを迎えました。来年がもっともっといい年になって、楽しいお話を毎週できるようになると素晴らしいなというふうに思います。そういう来年を皆さんと一緒に過ごしていきたいものだ、このメッセージをお送りして今年も終わりにさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。